けれども、今回ですね、タモさんの家に行かれまして、あの資料の方にも載せたんですけれども、カンボジア個人の個人が東京アーティスト協会のオンライン会員としてこうカバーに入りまして、でルツ前田宣教師が東京アーティスト協会の副牧師として話を受けられたんですね。なのでこれから、カンボジア個人の子どもたちやスタッフの方々一緒にこうオンライン会員として、共に連絡をし、まあ、今までも見ていた時はあると思うんですけども、オンラインで連絡をし、そしてまた前田宣教師がですね、メッセージを語ったり副牧師としての働きをされるっていうことですね、なっていくと思いますので、ぜひメインの礼拝は一緒に礼拝オンラインで見られるかもしれませんけれども、という形になりました。神様はこのアーティスト協会のカバーの中で個人の働きを進めていくというですね、新しいパターンでですね、主は導いておられます。後にはですね、また牧師の方もまた使わされていくのかもしれませんけれども、今後ですね、いろんな個人とか、また日本では児童養護施設が建てられようとしていますけど、そういう中でこう教会のカバーというふうにですね、一つのこう大きな、こう、なんて言いますか、こう、転換といいますか、時にですね、大きな、区切りといいますか、神様の新しいことが始まったなということをですね、感じる、ことがありました。また例の戦いとかもあったんですけど、守られてですね、すべて守られて無事にですね、皆さん帰ってこられているということで、九州から伊勢崎花誠牧師は使わされておりましたけれども、一人一人が守られてですね、帰ってくれたことを神様に感謝したいと思います。今後のですね、何かのじゃあご自身の働きや、また教会の働きのためにですね、ぜひ祈っていただきたいと思います。で、もう男の子も今回その映像も撮ってたんですけど、高校3年生ですね、実際の年齢はもう18歳じゃなくてもうちょっと上だと思うんですけど、高校3年生の子たちが4人いまして、でみんな進学を望んでるんですね。で、カボシア以前はですね、高卒で十分いろんな仕事があったし、社会生活もできたそうなんですけど、今すごい急成長していてですね、特に都市部なんですけど、高層ビルが建ったり、大学もたくさん出たりできたりとか、会社もどんどん立ち上がってきたりして、そのある勉強してたり学歴がないとこう仕事を、特に良い仕事につけないということで、子どもたちもさらに学びたいという意欲がありますので、ぜひですね、大学に行けるようにですね、取り出していただきたいという方に、思いに持たれた方は募金献金をですね、していただきたいと思います。日本と違うのは高校並み の授業料で大学が進むということなので、日本はすごい大学にお金がかかりますけど、その面ですごくいいということですので、またぜひ継続してですね、個人の働き、また子どもたち の学費のためにもですね、祈って、またサポートをですね、していきたいと思います。ぜひ皆さんも来てご意見をください。サポートをですね、よろしくお願いいたします。ザンビアの方でもですね、大学っていうことを希望している子どもたちも行くということなので、今後海外の場合はその今だんだん差もなくなってきましたけど、例えば日本の10分の1とか20分の1とか30分の1とか貨幣価値が違うので、食べさせるのはですね、子どもたちをこう食べさせてあげるのは割と日本よりずっと安い値段でできるわけですけど、やっぱりこう高いのはやっぱり教育とかですね、医療とかなので、そっちの面でですね、やはりこうお金がかかってくるので、ぜひですね、ご意見をお願いしていただければと思います。またカンボジア個人に関しては映像をテレビのですね、今度は取材が入ることになりまして、今度は世界なぜこう日本人か、なんかそういう番組だと思うんですけど、特番で1時間ぐらいですね、やってくださるということで、今度、取材というか撮影に入るということですので、素晴らしい番組が撮れてですね、多くの方々にその紹介されて、またさらに個人の子供たちが助けられ、多くの子供たちが助けられるようにですね、ぜひお祈りしていっていただきたいと思います。個人もそのもう男性女性、男の子たちが大きくなってきてですね、でもちょっと別の塔とかその建物も別々にしないといけない状況になってるんですけど、まだそれがちょっと難しいということとか、あとは大学とか育っている子どもたちは、今度は一人暮らしとかそういう面でお部屋とかですね、そういうのも必要になってくると思いますし、 なんかそういう面でですね、かなりこうみんながこう大人になったり成長してきてるので、そのための費用とかがさらに必要になっているので、さらにテレビのですね、持ち寄るように応援していただきたいと思います。また今回は映像部が3人行かれてですね、光牧師とそれから佐藤さんとヨハネ君と3人行かれて、まあ、映像部 全員が揃ってっていう形でなんか映像を撮ったんですね。でクワッドコプターっていって空撮で撮ったりとか、来週ちょっと映像を見ていただくと思うんですけど、空撮で空から撮ったり、クレーンを持っていってこう周回を撮ったりとかですね、すごくカメラもこう割といいものを持っていって撮ったので、なんかすごくいろんないい紹介ですね、個人の紹介するためのビデオですけど、それが、出来上がっていくと思いますので期待してですね、まあ、もう認定票一斉のうち個人になっているので、そういう、どんどんこう企業とかにそういう PR の、映像を持っていてですね、そして見ていただいて本当にこう支援してくださるところですね、どんどん支援していただくっていう形でやっていけばいいなというふうに思っています。でもう認定になっているので、その募金したらとか、その募金したところにもこう、税金のなんていうんですか、あれが還付っていうか戻ってくるのもあるということなので、企業もこう募金がしやすくなってるんですね。なのでぜひその今回撮れた映像がですね、本当に良い編集がされて用いられているんですね、応援していただきたいと思います。それではですね、あと今日はですね、風の響きミニコンサートがですね、ありますので、ぜひお出していただきたいと思います。1時から1時半ですね、行っていきたいと思います。また来月の2月なんですけれども、2月3日はですね、パウラ熊本牧師はこの2階ですけど、マサトンビル2階に来られて、2時から、福岡のカリスマ聖火がありますので、ぜひですねいらしていただきたいと思います。お仕事の方もらえると思うんですけど、あと映像も撮りますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。それから、4日の日はですね、庄司台って西区のですね介護施設に行ってコンサートが来てくださいということで招聘があったので、行きますので、午前中ですかね、4日の日ありますので、ぜひ覚えておいてください。それから5日はですね、殉教聖火があります。で昼間は西佐賀の丘ですね、殉教した場所ですね、例えば26世紀に殉教した場所のその公園で聖火を持ちます。で夜はブリックホールというところでですね、聖火を持ちますので、本当に、夜なら行けるとかですね、何か疲れたらいらしていただきたいと思います。あと夜も昼もオンラインでですねやると思いますので、例えば夜お家にいて見ることも可能だと思いますので、ぜひですねオンラインでもぜひ宗教聖火を見ていただきたいというふうに思いますですね。はい、あとですね、ギフト、さっきお話ししましたギフトが九州に来ますと、ぜひ御心のですね、もう太宰府病院の講師が決まってるんですけども、3日の午後なんですが、福岡でもちょっと路上ライブとかを希望しているので、御心のところで路上ライブとか、こうしたら他の教会とか御心のところでもコンサートができたらいいなと思うんですけど、皆さんもなんかこういいとこあったらですね紹介していただければと思います。よろしくお願いします。それから白馬キャンプっていうのはですね、2月の、18日からですね20日まで持たれます。で冬なんですけど、賜物ですね、癒しとか奇跡とか予言とか異端の賜物を求め、また学び特訓する、キャンプなんですけど、同時にスキーとかですね温泉とかもあって、もちろん集会に出ないでそっちに出る方もいますので、ぜひ4クリスの方も含めてですね誘って、すごくいいところですので、またなぜかそういうところに来るとなんか救われる方がいるんですね。なのでぜひ主が働かれているので、白馬キャンプ、スネルゴイキャンプっていうんですけど、ぜひスネルゴイってのは道路者っていうんですけども、道路者を立て上げるというそのキャンプですけど、ぜひいらしていただきたいと思います。で映像祭が19日にですね、2月19日にあります。で今出品作品の、応募がなされているんですけど、2月1日が締め切りなんですね。今作品 この出品に向けて、少しずつ準備してますので、ぜひ協会のですね制作、映画映像制作のためにもですね、ぜひお祈りしていただければと思います。 あとあの、日本新聞出てますので、ぜひご覧ください。イスラム国のことがですね、言っていますけども、2人を拘束しているということで、何か1人はなんか殺害された可能性があるということですね、言われていますけども、思っていきたいと思います。自己責任とかいろんな、なんて言いますか、世論とかあると思うんですけど、とにかく、命がですね、本当にでも守られるということをですね、念をしていきたいと思います。あと、新聞の新興名ですけど、福岡 J コスプレクラブ、J サービスコスプレコンサートという、朝倉市のですね、コンサートの様子が、新聞に出ていますので、ぜひご覧ください。ただ、論説は私は今回、教会の恵みということで書いていますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。あと、九州ではですね、吉田南牧師のですね、宮崎教会の吉田南牧師の作りすぎたチキンが全て完売っていうのと、スタッフがいなくてピンチっていう、感謝することを通して、いろんな現場でですね、神様の奇跡を体験しているんですけど、その証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。九州のホームページのですね、思わず笑顔になる話っていうところに載っている、のでもありますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それでは、あとですね、2月号が、結果書の2月号が出てますので、ぜひですね、読んでご視聴いただきたいと思います。関東議は私が書かせていただいています。あと、読解中のですね、太田早苗牧師の、信仰を通して神の奇跡と勝利を見るっていうですね、とか、あと、メッセージや、あと、カンボジア個人の、前田さんの、報告がですね、載ってますので、ぜひ、いただきたいと思います。パウロ牧師のその、黙示録の報告も続いてますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。それでは、言葉を書いていきたいと思います。今日はですね、使徒の働きの6章をですね、見ていただきました。で、使徒の働きっていうのも、言い換えると、聖霊の働きの書でありですね、そして、教会の働きの書でもあるっていうことなんですね。で、神様はどのようにして、教会を立て上げ、人々を救い、教会を立て上げていったのかということをですね、こう見ることができるんですね。でそれは、ただ歴史を学ぶとか、そういう聖書をそういうふうに見るっていうだけじゃなくて、そういうことがあったということを知るだけじゃなくて、私たちはこれから私たちの時代に起こってくることでもあるので、リバイバルとですね、今日も迫害のことが書かれてるんですけど、迫害と両方のことが起こってくるので、備えてですね、行きたいと思います。あと、それからですね、素晴らしい、ちょっと言わせてますけど、素晴らしいことがあったんですけども、朝日さんのパーソンですね、いつも祈ってくださっているんですけど、教会でも祈っていただいているんですけど、アモニア値がですね、正常値になったということで、なんか多い時は200とかですね、すごい数字になっていて、脳に酸素が足らなくなったり、非常に危険な状況の時もあったんですけど、今40とかですね、すごく50までが正常値ないということなんですけども、本当にそこにこう収まってきてですね、本当に神様をおめでたいたいと思います。神様に感謝します。やっぱり数字で出てくるって嬉しいですよね、本当に感謝します。また本当にですね、続いて癒されるですね、奇跡をさらに求めてですね、期待というふうに思います。それではですね、僕も入っていきたいと思うんですが、ちょっと一節からまたお読みいたします。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちの、ヤモメたちが毎日の配給でなおざれにされていたからである。で、前学びましたけども、この頃教会、弟子たちは皆信者の人たちが皆自分の財産を売ったり土地を売ったりして、その財産を共有していたんですね。そして貧しい人たちが与えたりして、貧しい人たちがいないっていう状況をですね、本当の共産主義の共産国家じゃなくて、本当の共産ですね、の姿が、そういう働きをしていたんですけども、最初の頃はですね、それはもちろん教会が成長に従って変わっていったことなんですけども、 その時に山村の人たちが配給を受けていたわけですね。でその中でその山村の人たちの中に2種類の2手の方が来られてですね、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人ですね、それも方々がいて、でこの苦情が起こっていて、その特にギリシャ語を使う人たちの中に、苦情が起こっていったということなんですね。で今日はちょっと賜物っていうことを一つポイントにまたお話をしたいと思うんですけども、私はですね今派遣のアルバイトをですねしているんですけれども、コールセンターで働くことも時々あるんですね。でその時にいろんな方々が来ます。もちろん業務に関しては守秘義務があるので言えないんですけれども、高校生ぐらいの子からですね、本当におじいちゃんかおばあちゃんかなみたいな感じですね、失礼ですけど、そういう方々もいろんな人がいて、なんかこうびっくりしてしまうんですけども、でもその中でですね業務してるとその外国人の方から電話かかることあるわけですね。で英語は主なんですけど、あとアジアのですね、韓国とか中国の言葉も語る方もおられて、その時に一応マニュアルとかはあるんですが、こうみんなこう戸惑っちゃうわけですね。それでこうそういう人から電話が来ないようにですね、受ける場合の恐怖の時ですけど、受電っていうんですけど、でもその時ですね、こうみんな見た目はなんか普通のおじさんとかおばさんなんですけど、その外国人の方が電話があった時にこうペラペラペラペラと喋れる人がいるんですね。なんとかんとか英語でバーッと話して上手にこうちゃんと説明してですね、そしてちゃんとお話を進めることができて使用することができる人がいるわけです。そうするとなんかこうみんなハッっていう感じですね。もちろん自分がこう電話を受けてる時はそんな余裕ないですけど、こうちょっと電話の数が少ない時とかですね、みんなこうみんな羨望の目で見るんですね。こうあすごいって思ってですね、で英語でこう受け答えしてですね、でなんかその人はなんかみんな尊敬の目で見るようになって急に 見方が変わったりするんですね。でなんか人は見かけによらないとか思うんです、いつも思うんですけど、一人一人こうこれは、一般のような話ですけど、こう一人一人こういろんな賜物っていうのですね、能力とかこう持っておられますよね。でいろんな何ていうかスキルとかそういう学んだ経験とか持っておられて、それをこう一人一人こう違うわけですよね。で漫画日本キリスト教室ではそのビアホースのですね人ですごい人、なんかものすごいなんかこう格好が変築人でみんなからこうバカにされてるんですけど、いざ福音を語る時になるとガラッと人が変わったんだってなってるんだって、ものすごい勢いでこう福音を語れる人がいたんですね。漫画で読んだ方はご存じだと思うんですけど、人って本当にこうやっぱり秘めた部分ってはそれぞれあってですね、やっぱりそれをですね本当にこう神様をですね持ちようとしているなっていうことを思うんですね。で今日はちょっとそういうことをまた話したいと思うんですけど、ここでですね問題が起こっていて、ギリシャ語を使う大臣の人たちがですねこう配給がなおざりにされていたということなんですね。で なんでそういうふうにですね言葉が違うのかというとですね、離散して、例えばバビロンに取られて、この連れて行かれたりして、よそに行った人ですね、またある方々はローマの方に、移住していて、よそで生まれ育って戻ってきた人、ユダヤ人の方とかいるわけです。でそういう方は当時はその今、主に私公用語は英語ですけど、当時は世界は ギリシャが支配していたのでギリシャ語を主に話したわけですね。だから、ギリシャ語を話す異大臣の方々がおられたわけです。このヘレニストっていうんですけど、ディアスポラってはよくその離散っていう言葉をよく聞きますけど、そういう形でそういう方々がいたんですね。それに対してヘブル語ですね、ヘブル語を使う、 イスラエルで育ったりして、そのままこうそこで生活して人たちはヘブル語で話していたわけです。で、まあ、正確に言うとヘブル語っていうんじゃなくてアラム語っていう言葉なんですね。アラム語、彼らが今その時話していたの、ですからイエス様が話していたのもアラム語なんですね。でこの2種類、ギリシャ語とアラム語とこの2種類話す人たちがいて、でも言葉の関係からですね、ちょっとそのギリシャ語の話す人たちのこう配給がですね、なおざらになっちゃっていたということなんですね。で、それでこう問題がこう起こっていったわけです。で、まあ、例えばこう、実際的な問題っていろいろあると思うんですけど、アメリカの教会に行くとですね、大体白人の教会か黒人の教会にこう分かれるわけですよね。まあ、ヒスパニックとかそういうのあるかもしれませんけども、この分かれてるんですね。で、私たちがこうよく祈りに行くチャーチオンザウェイとかはですね、黒人の人もこう白人の人もこう肩をこうなんか肩をかけながらこう一緒にこうやって賛美したりなんかしてるんですけど、もうそういうところってアメリカじゃほとんどないわけなんですね。で、まあ、その人種差別とかいろんなまあ、その問題というのはちょっと一つ置いといてですね、教会といってもいろいろその、まあ、人種とか言葉とかいろんな問題が確かにあるわけなんですね。で、それまでですね、この十二使徒の人たちはこう、いろんな方々のお世話をしてですね、いろんなことをしていたわけなんですけども、もうどんどんどんどんたくさんの人が救われてきて、もう、そういう、なんて言いますか、対応はこうしきれなくなっていったわけですね。で、その言葉がちょっとうまく通じないギリシャ語の人たちに対してちょっとなおざれになって、その悪意はないんですけど なってしまったわけです。で、その時にインセスですね、十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。で、そこで彼らが取ったその行動っていうのはですね、この分業っていうことなんですね。まあ、今言葉を変えると組織化っていうことですね。自分たちはなすべきことは祈りと御言葉の奉仕っていうことをですね、はっきりと彼らは捉えていました。で、それをないがしろにして他のことをしてはならない、それは本末転倒になるっていうことですね。なので、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいっていうことをですね、言ったわけです。その人たちにその仕事をしていただく実務ですね、やもめの方々のお世話とかをしていただくということをですね、こう提案していったわけなんですね。まあ、一つのことをこうって、こう見ることができると思うんですけど、中心的な仕事とか奉仕っていうのを彼らは自分がなすべきことっていうのを捉えていたわけですね。で、皆さんもですね、今はこう日々ですね、主婦の方はこうご飯作ったりとかお茶洗ったりとかいろんな家事とかもあると思いますし、日々目の前でやらなくちゃいけないことっていうのは男性も仕事のことがありますし、一つ一つあるわけなんですけど、例えば、その自分は本来ですね、自分がなすべきことっていうのはこう人生によってもこう日々の中によってもこう捉えておくっていうのは重要じゃないかなと思うんですね。で、っていうのはそこがで、それが中心なので、それじゃないことをしていると私たちはなんか中心的なことができなくなるってことになるので、私たちは自分が本当に神様から与えられている中心的なことができるようにということをですね、祈っていきましょう。で、もちろん神様は段階を持ってですね、今はこれをやりなさい、次にこれをやりなさい、次にこういうふうにやりなさいと段階的に導いていかれたりしますから、その時その時やれって言われていることを私たちやっていけばいいわけですけど、ただ自分が本来なすべきことということに関してですね、祈って飯とかこの神様の御心ということをですね、捉えていく必要があると思います。で、もう一つここで 育ち方をなされているんですが、皆さんですね、神様は私たち人一人のこの賜物を用いられます。で、ある人は計算が早いとかですね、いろんなことができるわけですね。ですから私たちはその教会の体の一部なので、神様は教会の体として一人一人を持ちようとしているわけです。ですから頭はイエス様ですけれども、体の私たち一人一人ですね、機能が違うわけです。目の部分は目が物がよく見えるということができますし、鼻の部分の人はよく匂いを嗅げるということができますし、耳の人はよく聞こえるということができるんですね。でもそれぞれ優れた面があるんですけど、それぞれ一つで生きてるんじゃなくて、みんなとつながってですね、脳と体と全部つながって生きてるわけですから、そうやって私たちというのはもう体の一部として生かされています。なので皆さんですね、ぜひご自分祈ったりして、ご自分が何か導かれている奉仕ということをですね、ぜひ教会の中でしていっていただきたいと思うんですね。まあ、祈りでも何でもいいんですけども、また皆さんが導かれている奉仕をするときに、それは教会が強まり、一人一人自分も強められていくということをですね、覚えていただきたいと思います。また謙虚ということが聖書に書かれています。謙虚の条件というのは賜物を用いることなんですね。で、用いる人にはさらに増し加えられていくと、こうタラントのところで書かれています。なのでぜひですね、熱心にこの神様のために賜物をですね、用いていっていただきたいと思いま す、ね。もちろん会社の中で一緒に働く男性だったりそういうことがありますけども、それと同時に神様を導かれる奉仕ということに関してはですね、ぜひ踏み出してですね、用いていただきたいと思うんですね。で、一人ぐらい神様の時っていうのがあるので、一人一人全く違うんですけど、ただ主が一人一人を用いようとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ここでは実際的なことをするんですけど、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちに何を選びなさいと言っています。で、なんていうんですか、こう実際的なことをするにしても霊的なことが反映するってことなんですね。なので私たちはその、後で出てきますけど、信仰と御霊に満ちた人を守っているのが出てくるんですが、やはりこう私たち この信仰の私たちの信仰とか私たちの神様に対する信仰の歩みとかがすごく、実際のことにもこう影響していくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、そしてですね、この5節からまたお見せしますけども、この点を全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびフィリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。で、これは全員の承認することになって、人たちじゃなくてみんなで選んだんですね、この場合。そして7人の人たちをですね、選びました。で、選んでいったわけなんですね。で、この名前を見ますと、ステパノとかピリポとか、聖書に出てくるですね、ここに他にも出てくる人たちもいるんですけど、あとは知らない名前があまり出てこないんですけど、いずれにしてもこのギリシャの名前でですね、この奉仕に当てられたのはヘレニストの人たち、つまりギリシャ語を話すユダヤ人の方々の中で特に評判の良い人、御霊に満ちた人を選んだんだということが分かります。それはギリシャ語を使う何て言うんですか、その山辺の人たちのためにですね、そういう同じ、ギリシャ語を使う人たちを選んだということがですね、分かるわけなんですね。で、彼らの上に手を置いてですね、祈りました。で、この手を置いたっていうのはただ置いたっていうんじゃなくて、権威の象徴なんですね。で、立たせたっていうことですし、聖霊の力が与えられるっていうことなんですね。で、今回カンボジアでドゥス・マヨさんの安心を受けましたけども、ただ祝福の祈りを受けたっていうんじゃなくて、ある権威が与えられ、そして神様の聖霊の力が与えられていくんですね。なので手を置くっていうことはすごく重要なことであります。で、その現れていますね。この後ステパノがですね、素晴らしい御業をこうステパノとして奇跡や癒しの働きがこうどんどん起こっていくんですけど、それは一つこう安心を受けたということがですね、大きなポイントであったということを思います。 そして7節、こうして神の言葉がますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの人と祭司たちが次々に信仰に入った。で、ヤゴミの人たちがないがしろに、一部の人たちがないがしろ、配給がないがしろにされているっていう問題があったんですけど、でもそれに対してですね、神様が導かれる対応を出していったときに、逆に問題を通してこう逆にですね、宣教の働きが大きくエルサレムで弟子の数が非常に増えて、多くの祭司たちが次々に信仰に入るという素晴らしい御業が起こっていったんですね。ですから言い換えると、問題を通して神様が次の段階の働きとか、その素晴らしい技を出されたんですね。ですから私たちはその教会というところは問題が許されるんですが、その問題を見てですね、この教会はダメだとかですね、やっぱり教会の働きっていうのはですね、ダメだとか、そういうふうに考えてしまうんじゃなくって、実は神様は起こってくる問題を通して教会を立て上げ、また強め、さらに多くの方々を救いに導いていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。皆さん個人の歩みにおいてもそうだっていうことを覚えていただきたいと思うんですね。個人の歩みにおいても問題が起きたから、あ、ダメなんだっていうと、そうではないんですね。もちろんそこに罪の問題があったら罪を悔い改めなければなりません。でも神様に従っていく中で私たちは問題に遭いますし、また実際にですね、悪気がなくても、さっきのヤモメの人たちの給食のようにですね、問題が起こってきたりします。でもそれを、私たちは感謝をし、そして神様に祈って、そして神様に導かれる対応を出していくときに、逆にですね、その問題を通して神様は素晴らしい解決だけじゃなくて、私たちが思わなかったような素晴らしい恵みを与えてくださるんですね。ですから個人的なことでも、問題が起こったときに否定的に取らないで、このことを通して神様、この背後に神様の素晴らしい計画があるということをですね、私たちはしっかり捉えて告白してですね、そして実際に神様を聞きつつですね、歩んでいきましょう。この時ですね、この問題を通して逆にですね、イスラエル、エルサレムに素晴らしい神の働きが進んでいったんですね。そしてこの後ですね、ステファノなんですけども、8節、さてステファノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議の技と印を行っていたとあります。で、このヤゴメの人たちの背景のために選ばれた人だったんですけども、その安心を受けた後に、そういう実際的な奉仕だけじゃなくて、彼を通して癒しや奇跡ですね、不思議な技と印がどんどんどんどん人々の中で起こっていったわけなんですね。ですから彼はその伝道をしていたということがですね、分かります。 でもその時に、この旧説でリベルトの回答ですね、以前奴隷だったような人たちが解放されて、自由にされて、また帰還している人たちがいるんですけども、クレネ人、アレキサンデリア人、キリキア、アジアから来た人々が立ち上がってステファノと議論したと。で、素晴らしい働きが起こっていくときに必ず起こってくるのが迫害、ぶつかりということなんですね。で、人の働きに、まずその繰り返しなんですね。ですから神様の救いと癒しと奇跡と、その素晴らしい働きが力強く進むっていうですね、このリバイバルが起こっていく中で、同時に迫害、ぶつかりもですね、激しくなっていってるっていうことがですね、分かるわけなんです。でですね、今まで2回ですね、弟子たちってここで捉えられているんですね。でもこの3回目のステファノの時はちょっと違うんです。何が違うのかというと、弟子たちの時はいつも最初たちに捕まって、パリサイ人に捕まって尋問を受けたりするんですが、民衆は味方だったんですね。でもこの場合は民衆を抱き込んで、クリスチャン対ユダヤ人全体みたいな形でですね、騒動が持ち上がっていったわけなんです。で、サタンというのは確かに人の罪を持ちますし、またうまく持っていくんですね、クリスチャンの迫害とか、そういうことですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちの時代はさらに精霊が激しく働いて、これからものすごくたくさんの人が救われてきます。で、今こういう 私もこの街道が与えられ、また大勢で5000人の人々が救われてくるんですね。まずですね、でそういうことが起こってくるんですが、同時にそれは言い換えると迫害が起こってくるぞっていうことでもあるんですね。ですから私たちははっきりそのことを捉えておく必要があります。そしてこの時ですね、あの宇宙施設で彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったとあります。でステファノは神様を信じ、神様に従っていった時に知恵と御霊が与えられていったんですね。ですから神に従って、神様を信じ従うということは素晴らしいですね。力が与えられていくことであります。そして彼が知恵と御霊によってこう語っていたので、それに対抗できなかったんです。でその後どうしたかというと、彼らはある人たちを誘いかして、あのモーセと神を汚すことを語ろう、聞いたって言ってですね、議論でこう勝てないので、今度はですねこう偽りを言って嘘を言ってですね、こう告発していったわけです。そしてこうそのようにしてこのステファノはこう捕まっていくわけなんですけども、でも彼はですね、あのこの中で大胆にこう神の言葉をこう語っていくわけです。7章はそのステファノのメッセージ、説教と殉教のことが書かれているところなんですけども、そういうことが起こっていきました。で神様の計画っていうのは私たちの思いを超えています。ヤブイモたちの問題を通して教会をですね、あの力強く立て上げていきました。そしてあのこのステファノっていう人を用いられたんですね。この人は十二使徒ではないんです、ですね。だけどこのキリスト教会の中で最初の殉教者になっていた人なんですね。ですから神様の計画っていうのはこう分からないなと思うんですね。そしてあの聖霊がそのことを導いていかれるということなんですね。私たちの人生もそうですし、教会の人もそうなんですけど、聖霊が導いていかれるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。主がこの問題を通して、山の人方々の問題を通して素晴らしい技を成していかれました。ステファノを通して神様は素晴らしい恵みを表し、栄光と力を表していかれました。私たちもそのように信仰によって歩み、また聖霊による歩みを成していくことができるように助けを導いてください。また問題に対して神様に聞いて対応していくことができ、主の素晴らしい勝利と逆転を見ていくことができますようにお願いします。イエスのためにお願いいたします。悪いところがある方はともにお願いください。ではその締めたかに導いてくださることをお願いします。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神を命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。私たち一同と共に常しえまでありますように。